ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。先週の土曜日、主催している異業種交流会ハート&ドリームの定例会を開催。今月はハート&ドリームの会員さんであって引き裂き師でもある木下明さんが講師、日本酒を楽しむ秘訣というテーマで学びました。そして第2部はバーベキュー。会の発足から1年半、初めての試みとなりました。現在会員数は30名弱。これを少ないと思うか多いと思うかは人それぞれです。ですが確実につながりが深まっている。本当に素敵な集まりとなってきました。今月のテーマ、愛と夢でつながる。ここから入ります。人と人とがつながると楽しみがいっぱいになります。人と人とがつながるとできることが一気に増えます。人間には無限の可能性があって、人と人とがつながることでその実現性が何倍も高くなります。一人ではできないことを仲間の力を借りて可能にする。切磋琢磨、そして分かち合い。この会が掲げる目的には大きく3つがあります。異業種の事業主、またはそのスタッフがリアルの場でつながることによって既存のビジネスから新たなビジネスを創造する。会員相互の協力体制を築いて互いのビジネスを発展させる。継続的な学びによって人として事業者として成長する。私が起用したのは1996年、早いもので28年が過ぎています。そして今、人とつながることの大切さ、人と関わり合うことの大切さをしみじみ感じています。人は出会い、つながり、楽しむことで幸せを感じています。同じ時間を生きても全く関わることのない人がほとんどで、すれ違うだけの人、同じ空間にいても話すことのない人もいます。縁あって、出会って時間を共に過ごす人、仲間となって一緒に学ぶ人、一緒に遊ぶ人、これってすごいことだと思いませんか？せっかく生まれてきたんだから、より多くの人と出会って、より多くの人と関わる。そして自分にとって本当に大切な人たちと同じ空間、同じ時間を共有する。これは自分が動かないとありえないことですよね。ハート&ドリームではそんな場を作ります。インプットだけでなく多くのアウトプットをする。アウトプットって自分を表現するためには絶対に必要なことだと思うんです。自分を知ってもらうためには欠かせない行為。経験した出来事をグッド&ニューでシェアする。それを聞いた人が感じたことを言葉にする。そこには批判や文句、責め心はない。感じたことを話すアウトプットは全てが正解。伝える側、受け取る側、どちらにとってもマイナスなんてならない。間違いなんてこの空間にはないんです。ハート&ドリームが作る空間はとても上質。その中にいる限り 不安や恐れを全く感じない。誰とでもどんなことでも話せるし、その中にいる人ならどんなチャレンジもできる。そんな空間を作りたいんです。土曜日の定例会、バーベキューの時にゆっくりと周りを見渡しました。みんな笑顔だったんです。そしてそれが素顔だった。素顔って飾らない姿ですよね。笑顔は作ることができます。素顔はその人のそのままの姿です。これが一致する。ハート&ドリームが目指しているのは、素顔と笑顔が一緒の姿なんです。大人が共に学び、共に成長していくための空間。あなたの夢は何ですか？その夢を叶えるために、互いに協力し合う。ワクワク感とドキドキ感。人と人とがつながることで、新たな創造が生まれます。その創造には愛があって、夢があって、幸せ感がいっぱいなんです。自信があるっていうのは、自分の能力や価値に対してプラスの意識を持っているってことですよね。これは過去の成功体験や周りの人からの肯定的なフィードバックによって育まれていきます。自信を持つってことは、チャレンジする勇気を与えて、厳しい状況でも前向きな努力、そして行動する力となります。自信とは自分を信じることって言いますよね。実際そう書きますし、ではどんな時、何に対して自分を信じることができるんでしょう。確実なのは、自分がやるって決めればやることは可能ってこと。これは 100% 信じていいですよね。自分自身のことなんだから。他人がやることを決めることはできないです。ですが、自分がやるってことは自分で決めることができる。結果がね、どうなるかは置いといて。だからこそ、確実な投資は他人に対してではなくて自分に対してなんですよね。次に謙虚。謙虚っていうのは、他人の意見や能力を尊重する姿勢ってことです。謙虚な人って周りに合わせることが多いんで、人間関係がスムースに運ぶことが多いです。だけど、自信のなさが原因で謙虚なふりをするっていう場合もあります。それは本来の謙虚さとは違うと思うんです。自信のなさからの謙虚は、ある意味自己防衛機能の発動。自らを軽くして不健全な状態だと思うんです。逃げてはいけない。私は謙虚さは素直さって思っています。自分の本当の感情を素直に表現する。素直にね、自分が思っていないこと、納得してないことに合わせるのは素直ってことではないんです。自分らしさが出ない。たとえ人がどう思うと、必要な時に必要なだけ自分の考えをしっかりと伝える。もちろん相手へのリスペクトをしっかりと理解していて、思いやりと温かさがそこには必要です。これが素直ってことであって、謙虚につながるんだと思うんです。素直な人は自分の内面と正直に向き合って、自分にも 他人にも誠実です。そこには損得や駆け引きがないから信頼関係が築きやすくなります。自分に対して正直であるってこと大切ですよね。自信を持って行動するためのベースになるかと思います。それが積極的なチャレンジへとつながっていく、いいですよね。自信と謙虚さは表裏一体、どちらもバランスよく持つことが重要です。過度な自信は傲慢さ、それにつながって過度な謙虚さは自己評価を下げてしまう。自分自身の強みを知って、さらに常に学び成長する姿勢を忘れてはいけない。それが大切なんだと思うんです。自分自身との対話を通じて、自分の内面を理解する。それに基づいて、自信を持ちながらも謙虚な態度を保つ。それが個人の成長、人間関係の向上につながるものと思っています。自信と謙虚。自信を持ってガンガンチャレンジしていきましょう。そして謙虚な姿を忘れないようにしていきましょう。私が10年以上続けている学びの一つに選択理論心理学があります。選択理論心理学はアメリカの精神科医ウィリアム・グラッサー博士が提唱した心理学で、すべての行動は自らの選択であると考えます。行動を選択できるのは自分自身で、他人から直接選択させることはできない。他人から与えられるのは情報のみで、その情報から自分が判断して選択をする。そんな考えに基づいています。人は常に最善の選択をしています。また、どんな行動にも必ず目的があります。目的とは、何のために、誰のために、なぜ、それを明確にすること。選択理論心理学に落ち込みの選択という考え方があります。以前もお話しした気がするけど、それはそれ、今感じる言葉でシェアします。選択理論では落ち込みも自らの選択って考えます。人が落ち込みを選択する理由、目的ですね。それを3つお話しします。1つ目、怒りを抑える。物事がうまくいかないとき、私たちは怒りの感情を持ちます。怒りの感情を行動に変えたとき、その行動がトラブルを引き起こすことを本能的に知っています。そして暴力や争い事など、そんな行動を回避するために落ち込むことを選択します。2つ目、他人に助けを求める。私たちは落ち込みという行動を通して人に助けを求めています。人から同情を得ようと思っています。他人から援助をもらうために落ち込むことを選択してるんです。最後3つ目、逃避をする、逃げるです。落ち込むことでやりたくないこと、恐れていることから逃れようとします。しないための口実、言い訳ね、それを作ろうとしているんです。したくないことを見ないために落ち込むことを選択します。では落ち込みの選択をしないためにはどうしたらいいんでしょうか。それは見方を変える、自分の求めているものを変える、 自分のしていることを変える。この中からいずれかを選択して行動します。落ち込むのは自分が選択をした行為です。見方を変えれば落ち込む必要はないんです。人に期待して、その人が期待通りにしてくれなかった。やってくれると信じていたのにって落ち込むことがあります。これは落ち込むことで怒りの感情を抑えているんです。だけどその人に期待をしていたのは自分であり、その人の行動をコントロールできるわけではないです。落ち込みを選択するよりも相手の気持ちに寄り添う、その方が大切ですよね。先日、私自身あることが起きた時に思ったんです。人に期待している。変わるものと信じている。だけど変わらない。なんで？これじゃあうまくいかない。ダメだ。まさに期待から来る落ち込みの選択。なぜ？どうして？分かってもらえない。自分のせいじゃない。結局は逃げてるってこと。何事も人がやってくれるのを待つんじゃなくて、自分が率先してやる。あの人は言っても変わらないでなくて、まず自分が変わって人に影響を与える。大切ですよね。ある学びの会で講師が発した言葉、自分の年齢を10歳若く設定する。誰もが平等なのは時間の長さ。1時間は誰にとっても1時間です。これは人によって違うものではないんです。ですが体感っていうか、1時間の長さをどう感じるかは人によって変わってきます。人によって変わるだけじゃなくて、自分にとっても変わってきます。誰と一緒に何をして今を過ごしているのか、そしてその時間は楽しいのか、それとも苦痛なのか。時間は感情って言います。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまう。苦痛と感じる時間はなかなか過ぎていかない。ならば、その時間をどのように過ごすのか。つまらないって思い、時間を無駄にするよりも、やりたい、そう心が欲することに時間を多く使う。年を重ねると、一日、一月、一年が非常に早く感じます。毎年加速していくみたいに。あっという間に一日が終わって、あっという間に一年が過ぎる。ジャネーの法則っていうものがあります。ジャネーの法則は、フランスの哲学者、ポール・ジャネーが提唱した理論。時間の経過に伴う人間の知覚に関して説明しています。人生のある時期に感じる時間の長さは、年齢の逆数に比例するっていうもの。例えば10歳の子供にとっての1年は、その子供の人生の10分の1だけど、50歳の大人にとっての1年は、その人の人生の50分の1です。だから年齢が上がるにつれて、1年が相対的に短く感じます。わかりやすく言うと、年を取るにつれて、自分の人生における1年の比率が小さくなる。そのために体感としての一年が短く、時間が早く過ぎているって感じるっていうことです。自分の年齢を改めて意識したとき、体感で感じるこの速さ、なんだか怖い。正直、決して若くないです。ですが正直、若いと思っています。 自分のことね。年齢は生きている年数、生きてきた長さです。自分の人生の長さに対する位置を示しているんじゃないです。最初の話に戻るけど、私も自分の年齢を10歳若く設定することに決めて、先日マイナス10歳に設定しました。だからまだまだ何でもできる、チャレンジすることもへっちゃら。先日の講師も言っていたんだけど、自分の年齢を10歳若く設定することで、自分の年齢よりも若い人と対等に付き合える、上から目線にならないってことね、謙虚でいられるってことです。考え方も知力も体力も全てが若い、この気持ちがあれば毎日を楽しく過ごせるって思っています。年齢を10歳若く設定して、なんだか得した感じになりました。愛があって、夢があって、今ここでつながる。輝いていますか？昔ではなく今ね。やりたいことをやって、一緒にいたいって思える人と一緒にいて、毎日を目いっぱい楽しんで、目の前の人に笑顔を見せて、輝いているって思える自分はいつからでも自分で作ることができます。胸を張って堂々と言っちゃいましょう。俺今輝いているって。今日もありがとう、感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。